こんにちは。ハッカーボイスのお時間です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく面白く紹介します。今日の話題はこちらです。まずは Chromebook で作られた最も型破りなビデオウォール。廃棄される Chromebook を再利用した驚きのプロジェクトです。次にベルリンスワップフェスト、エレクトロニクスフリーマーケット開催。ドイツのハッカースペース C ベースで開催される電子機器好きにはたまらないイベントです。三つ目は GLP アがインターネット以来の最大の経済破壊者になるか2024。肥満治療薬が経済に与える影響について考察します。そして EFAB です。シャットダウンのお知らせ。オープンソースの半導体設計を支援していた EFAB 社の突然の閉鎖について。最後はビデオエンコードには目を使う必要がある。Netflix の事例をもとに機械学習に頼りすぎることの問題点を指摘します。メタのハイパースケールインフラは脅威のエンジニアリングだが、今後も持続可能なのか。今日のニュースを通して技術の進歩と課題について深く掘り下げていきましょう。それでは最初のニュースです。Chromebook で作られた最も型破りなビデオウォールについて解説します。このプロジェクトは学校で廃棄される Chromebook を再利用して巨大なビデオウォールを作るというもの。ソフトウェア担当のバルン・ビニワール氏とハードウェア担当のアクセル・サルミ氏の共同制作です。Chromebook は Google の ChromeOS を搭載した低価格なノートパソコンですが、今回使われた Lenovo ThinkPad 11E は特にスペックが低いことで知られています。それを複数台組み合わせて一つの大きな画面として機能させるのはまさに驚きの発想です。ここで技術的なポイントをいくつか。ビデオウォールとは複数のモニターを組み合わせて一つの大きな画面として表示する技術のこと。そしてソケット IO はリアルタイム通信を実現するための JavaScript ライブラリです。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーはこれは楽しいプロジェクトだ。メディアコンテンツを複数のデバイスで同期させるのは興味深いとコメントしています。また、別のユーザーは、Google に同様の提案をしたが却下されたというエピソードを語っています。
一方、同期ではなく、自国ベースのアニメーションを使えばよかったのではという意見もあります。いずれにせよ、廃棄されるはずだった Chromebook が見事に生まれ変わった素晴らしい事例と言えるでしょう。次のニュースです。続いてはベルリンスワップフェスト、エレクトロニクスフリーマーケット開催についてです。ベルリンのハッカースペース C ベースで電子機器やコンピューター機器、工具などを売買、交換するフリーマーケットが開催されます。ライトツーリペア、修理する権利やリユースの精神に基づき、不要になった電子機器を必要な人の手に渡すことを目的としています。自作のホームラボを構築したい人や、新しい電子部品を探している人にとっては、絶好の機会となりそうです。参加費は無料で、テーブルも用意されるとのこと。支払い方法は、ペイパル、暗号通貨、現金など、売り手と買い手の間で自由に決められます。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、ベルリンに行くかもしれない、と期待を寄せています。また、ドイツ語しか話せない人でも大丈夫か？という質問に対し、電卓を用意しておけば大丈夫、というユーモアのある回答も。
さらに、ウェブサイトのデザインが良いというコメントや、どんな面白いアイテムが出品されるか、続報が楽しみ、という声も上がっています。このようなイベントが、電子機器のリユースを促進し、持続可能な社会の実現に貢献することを期待しましょう。次のニュースです。3つ目のニュースは、GLP users はインターネット以来の最大の経済破壊者になるか、2024についてです。GLP-1 受容体作動薬とは、糖尿病治療薬として開発された薬ですが、食欲抑制効果があることから、肥満治療薬としても注目されています。この記事では、 このクゼが経済に与える影響について考察しています。アメリカ最大のモール運営会社であるサイモン・プロパティ・グループが主要店舗を医療センターやウェルネススペースに転換していることからも、その影響の大きさが伺えます。また、GLP-1 薬は衝動的な行動を抑制する効果も期待されており、ギャンブル依存症などの治療にも応用できる可能性があります。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
実際に GLP-1 薬を試したユーザーからは、食欲が極端に抑えられ食べるのが面倒になったという声や、お酒を全く飲まなくなったという報告があります。一方で、食欲が抑えられることで習慣が変わり、悪い食習慣を正すことができるという意見もあります。
ただし、薬の効果が薄れてくると体重が戻りやすいという指摘や、食べることの楽しみを失ってしまうという懸念も。GLP-1 薬が肥満問題の解決に貢献する可能性はありますが、副作用や長期的な影響については慎重な検討が必要です。次のニュースです。続いては、イフェブレス、シャットダウンのお知らせについて解説します。オープンソースの半導体設計を支援していたイファブレス社が資金調達の課題により事業を停止することになりました。イファブレスはタイニーテープアウトというプロジェクトを通じて誰でも気軽に半導体チップを設計製造できる環境を提供していました。今回の閉鎖は半導体設計の民主化を目指す動きにとって大きな痛手と言えるでしょう。しかし、スカイウォーターテクノロジーなどの企業がオープンソースの PDK、プロセスデザインキットを提供しており、今後も半導体設計のすし屋を広げる取り組みは続いていくことが期待されます。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、全く予想通りビジネスモデルがなかったとコメントしています。また、モーシスのようなチップ設計の経験を積める場が必要だ。という意見や、イファブレスはその伝統を継続してくれる希望だったという声も上がっています。
イファブレスの閉鎖は残念ですが、オープンソースの半導体設計に対する関心は高く、今後も新たな取り組みが生まれることを期待しましょう。最後のニュースです。最後は、ビデオエンコードには目を使う必要があるについてです。この記事では、Netflix の事例をもとに、ビデオエンコードにおいて、機械学習に頼りすぎることの問題点を指摘しています。Netflix は Deep Downscaler というニューラルネットワークを使ったダウンスケーラーを導入しましたが、その結果は必ずしも人間の目にとって好ましいものではありませんでした。ダウンスケーラーとは高解像度の映像を低解像度に変換する技術のこと。そして VMF とは映像の品質を評価するための指標の一つです。しかし、VMF の数値が高くても、人間の目には不自然に見える場合があり、最終的な判断は人間の目で行う必要があると筆者は主張します。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは問題点が見当たらないとコメントしていますが、別のユーザーはコラにリング状のノイズが見えると指摘しています。また、コーデックを深く理解している人は、些細な違いにも敏感だ、という意見もあります。
この記事は、機械学習の万能性を疑い、人間の感性を重視することの重要性を示唆しています。技術の進歩は重要ですが、最終的には、人間の目や耳で確認し、本当に価値のあるものを見極める必要があると言えるでしょう。以上、今日は Chromebook で作られたビデオウォールから、ビデオエンコードにおける人間の目の重要性まで幅広くお話ししました。今回取り上げたニュースは技術の進歩と課題、そしてその裏にある人間らしさを改めて考えさせられるものでした。メタの大型インフラからオープンソースの最新動向まで今日の話題はいかがでしたでしょうか？今後のハッカーボイスではさらに面白いトピックを取り上げていきますので、ぜひお楽しみに。それではまた次回。ハッカーボイスでした。